聖書の朗読を森本長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書詩編125編1節から5節、旧約聖書1038ページです。
聖書をお読みいたします。詩編125編、都のぼりの歌。主に信頼する人々はシオンの山のようだ。揺るぐことなく常しえに流らえる。山々がエルサレムを取り囲むように、主は御民を今より常しえまで囲まれる。悪の杖が正しい者の辞書の上にとどまることなく、正しい者が不正なことに手を伸ばさないためである。主よ、善良な人々や心のすぐな人々に慈しみを施してください。しかし主は曲がった道にそれる者どもを、不法を行う者どもと共に連れ去られよう。イスラエルの上に平和があるように。
ただいまから旧約聖書詩編125編1節から5節までを通して、正しいものと悪の知恵と題して、西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
都のぼりの歌というのは、120編から134編までの表題としてまとめられているものです。で、都というのは、これはエルサレムを指します。今から2000数百年前のこのユダヤ人の人たちは、すでにですね、イスラエル、自分の国をもう持っていませんでした。当時のですね、バビロニア帝国によって滅ぼされて以来、その時その時のいろいろな大きな国に支配されながら、ユダヤ人の人たちは時には世界中にこう散らされる、そういう運命の中にあったわけです。ですから、都といってもですね、そこに何かこう自分たちの国の政府があるわけじゃないんです。でもそれ以上に重要なものがエルサレムにはありました。神殿です。で、この神殿もですね、1回目に作られたソロモンの神殿は、バビロニア帝国によって破壊されたんですけれども、その後ペルシャ帝国の時代に再建されました。70年後でしたけれども。そしてこの再建された神殿はその後ずっと、イエス様の時代までですね、ずっとその神殿は人々に愛され続けていく神殿となります。で、これもですね、最後は、今から2000年前にローマ帝国によって滅ぼされて跡形もなくなくなってしまうんですけれども、でも今みんなはですね、この詩編の、人たちはこの2回目の第二神殿と呼ばれる、神殿を目指してエルサレムへ行く。で、今のですね、現在のイスラエルの首都はどこであるかと言いますと、テルアビブです。でもテルアビブというふうにとっさに答えられる人はあまり多くないんではないかなというふうに思います。で、当のですね、エルサレムの人たち、イスラエルの人たちも、国際的にはテルアビブが正解なんですけども、自分たちはですね、テルアビブではなくて、エルサレムだと言っているわけです。この辺にですね、イスラエル問題の難しいところがあるわけなんですけれども、そのぐらいですね、エルサレムに対する思い入れは大変強いわけです。この詩編の時代からずっとですね、ペルシャ時代の後、いろんな経緯があるんですけど、大雑把に言ってアレキサンダー大王の時代、ギリシャの時代、そして、他にもいろいろあったんですけども、大きく言えばローマ帝国の時代。 まあ、どちらにしてもユダヤ人は自分の国を持てない時代でしたけれども、でもお祭りの時、年に3回大きなお祭りがありますけれども、まあ、他にもあるんですけど、一番大きなお祭りは3月ぐらいの杉越のお祭りですけれども、その時に向かってですね、そういうかつての祖国に、離散していたユダヤ人、ディアスポラというふうに言っていましたけれども、そうやってちりぢりになっていたユダヤ人が、このエルサレムを目指して集まってくるわけです。まあ、私たちで言えばこのメッカの巡礼のようなものをです、思い浮かべていただければいいと思うんですけども、地中海沿岸だけでなくて、今のイラクやイランといった内陸部、シルクロード沿いにもいっぱいユダヤ人の人たちがいました。それからアフリカの方の沿岸にもですね、リビアやエジプトにもいっぱいユダヤ人の人たちがいました。そういう人たちが海を越え山を越えですね、長い旅を続けて念願のエルサレムを目指していく。その時歌われていた歌が、その一つがこういった125編の都のぼりの歌の、というふうにまとめられているわけです。で、この旅の最後はですね、海抜800メートルの岩山の上にある、神殿に向かって一気に登っていく。有名なルートは、視界からですね、エリコという町を通ってずっとこうエルサレムへ向かっていく道なんですけども、エリコという町は、地球上で最も低い場所にある町でも有名です。海抜マイナスですね、240メートル。ですから地熱の影響で熱帯の植物が あるわけです、エリコには。ですから、そのエリコからエルサレムまでですね、標高差は1000メートルを超えるわけです。ある程度、かなり急な坂をずっと登っていかなきゃいけない。私がいた時には、イスラエル軍の戦車を乗せたですね、巨大なトラクターが、もう息も絶え絶えにこう登っていくのにすれ違ったことがありますけれども、その、急斜面をですね、2000年以上も前の人たちも、この都のぼりの詩編をみんなで、おそらく節がついてたと思うんですけども、歌いながら登っていったはずです。で、この辺りは岩山なんですね。石灰岩の岩山がずっと限りなく続いていくわけです。そして、ずいぶん上がっていきますと、もう本当にみんなですね、ここの125編の一節に、主に信頼する人々はシオンの山のようだ、揺るぐことなく常しえに流られるとありますけれども、この巨大な塊、岩の硬さ、険しさというもの、これをですね、登りながら神様に信頼するってこんなにもしっかりとしてるんだなっていうふうに誰もが思ったと思うんです。そしてある程度急斜面を登っていくと、今度はですね、緩やかな尾根伝いをずーっと歩いていくような感じになります。そしてその尾根の向こう側に、エルサレム神殿が見え始めるわけです。そうしますと360度、岩山がですね、その周りを、まあ、エルサレムというのはポコッとした山なんで、その周りをですね、岩山が囲んでいくのを、はるか彼方の山の頂がこう折り重なって見えるわけですから、二節、山々がエルサレムを取り囲むように、主は御民を今より常しえまでも囲まれる。神様の守りってこんな風に自分たちを次から次へとこう幾重にもなって守ってくれるんだなぁと、そういう風にですね、思い浮かべながらおそらくみんな歌ったんじゃないかと思うんです。主は御民を今より常しえまでも囲まれる。囲んで守ってくださる。そして、この人々が囲んで守ってくださるというときに、真っ先にこう思い浮かべたのが、この3節に出てくる悪の杖です。悪の杖が正しいものの辞書の上にとどまることなく、悪の杖って一体どういうものか。普通の杖だったら歩くときの歩行の補助になったりするわけなんですけども、悪というのがついたときには、これはもう、そういうものではなくて、人を叩いたり、権力者がこう、 自分の権力をかざすために、持ったりするものですよね。このユダヤ人の人たちはそれぞれの場所で非常に孤独な辛い生活を強いられている人たちが多かったんです。いろいろな国で騙したり脅かされたり権力で押さえつけられたり差別をされることもたくさんありました。悪意を持っていろいろなことを言われたり仲間外れにされたり、そういう多くのことをこの人たちは背負ってこの場所にやってきた。なかなか誰も助けてもくれない、辛い毎日にさらされている、そういう人たちが今こうやって集まり、でも帰ればまたそういう毎日が自分たちを苦しめるものを悪の杖というふうに呼んだんだと思うんです。悪の杖が正しいものの辞書の上にとどまることなく、悪の杖が正しい人たちから消えていくように、五節にはしかし主は曲がった者に道にそれる者ども、不法を行う者どもと共に連れ去られよう、自分たちの中から、周りから消え去っていったらいい、そういうふうにこう祈る。私たちにとっても日曜日にこの場所に集まる、どんな思いで集まるのか人それぞれだと思いますが、悪の杖に悩まされる一週間であったなぁと思う人たちも大勢いると思います。家族の中でも職場の中でも友達関係の中でも、ああ悪の杖のように自分が苦しめられてきたな。そうやって自分を困らせたり苦しめたりする人々のことをストレートに言い表して祈ってみる。詩篇の中には復讐を神様に委ねるということがあからさまに出てくるものがたくさんあります。神様、どうかあの悪い奴らを復讐してくださいって、自分はできませんけれども私、あなたがそれをしてくださいという詩篇もたくさんあります。もう綺麗事だけでは生きていけないような、そういう魂の叫びのようなものをストレートに礼拝の中で言い表していく、祈りの中で言い表していく、それは一つの大切なことだと思います。しかしただそういう恨みを神様に復讐を委ねながら生きていく、それだけでは人としての輝きは生まれてこないと思うんですね。この125編は自分に対しての冷静さが際立っていると思うんです。祈りというのはただ人を恨み続け見下したり、それから神様に復讐を委ねようとすることに終始しないで、自分を顧みるような冷静さが開かれていくということが重要なのではないかということを考えさせられます。三節の後半、正しい者が不正なことに手を伸ばさないためである、正しい者が不正なことに手を伸ばさないためである、主よ、善良な人々や心のすぐな人々に慈しみを施してください。不正なことに手を伸ばさないように、それは当然これは自分のことなんです。自分がそういうことをするかもしれないという恐れというか冷静さがある。自分は絶対大丈夫だ、悪いのはあっちだというふうなだけでは、これは何も輝きのない人になっていく。悪に対して悪で報いない、相手に対する復讐をしないということだけではなくて、自分自身が曲がった道にそれることがないように、もしかするとこの自分も曲がった道にそれていくのではないかという 冷静な自分を見つめる祈り、悪の杖に対してカッとなってしまって、大切なことを決めてしまったり、言ってしまったり、何かをやってしまったりする。あるいはどうせダメなんだと自分を捨てて自暴自棄になってしまう。意欲を失ってしまう。悪の杖に苦しめられているどん底の中でも冷静な自分を保てるようにという祈りがあるわけです。自分には普段はそんなことはなくても苛立つと判断が狂うような、怒りがコントロールできずに人間関係に亀裂が入るような、いろいろな局面を私たちは味わってきていると思います。それがともすると悪の杖だけでなくて、自分のそのことによっても結局自分をもっと悪いところに追い込むこともある。正しいものが不正なことに手を伸ばさないため、曲がった道にそれないように、主よ、善良な人や心のすぐな人々に慈しみを施してください。自分がそこに曲がらないように歩む、そこに神様の慈しみが施されていく。その慈しみというのが、主に信頼する人は揺るぐことなく常しえに流らえるということです。ここに主の慈しみが届く、揺るがないものへとなるように招かれている。前回も、紹介しましたけれど、引用しましたけれども、マタイの福音書7章の1節から5節、マタイの福音書7章の1節から5節、新約聖書の11ページです。マタイの福音書7章の1節から7章の1節から5節、新約聖書の11ページ。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。また、なぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かって、あなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができます。もう説明の必要がないほど明快な例え話です。この言葉に従っていく、イエス様の言葉に従っていくとしたらですね、自分の目の針を認めるということが、主に信頼していくということです。私たち新しい年のこの礼拝、53週続いていく礼拝、揺るがないものへ、揺るがないものを持ち、そういう生き方になっていきたいなと、そうやってここに集っていくわけです。主に信頼するものは揺るがない。そういう冒頭の歩みに招かれるということは同時に、正しいものが不正なことに手を伸ばさないように、自分を顧みるような祈り、冷静な祈り、自分の目の針を認めるような冷静さを持つということだと思います。そういうことの中で、私たちが置かれている悪の杖に対しても、簡単にはふらつかない歩みと、そしてその中で、揺るがない歩みを築いていくことができるように経験できていくのではないかと思います。この礼拝に集い、そのような一週間を積み重ねていきたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、主に信頼する人々はシオンの山のようだ。揺るぐことなく、常しえに流らえる。そのような強固な歩みをしたいと願っていますけれども、私たちの日常はそれと裏腹で、常に迷いながら、ふらつきながら、右にも左にも、ふらふらとしながらの毎日です。しかし、もう一度私たちを祈りの中で、 自分自身を見つめる冷静さもお与えくださり、そしてその中からどのように歩んでいったらよいのかをあなたが教えてくださるようにお願いいたします。どうぞあなたが善良な人や心のすぐな人々に与える慈しみを、どうか私たちも経験できるように、そのような歩みができるように助けてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。